どのような時も私は主をたたえ、私の口は耐えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と共に主をたたえよ。一つになって皆をあがめよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。こらよ、私に聞き従え、主を恐れることを教えよう。賛詠546番。実戒によって罪を告白し、悔い改めへ導かれます。実戒。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名を乱れに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。賛美歌564番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を 我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読詩編31、詩編第31編15節から25節。講読詩編36ページ下の段、前から6行目。詩編第31編15節から。主よ、私はなおあなたに信頼し、あなたこそ私の神と申します。
私にふさわしい時に御手を持って追いすがる者を敵の手から助け出してください。
あなたのしもべに御顔の光を注ぎ、慈しみ深く私をお救いください。
主よ、あなたを呼びます。
私を恥に落とすことなく、神に逆らう者をこそ恥に落とし、黄泉に落とし、黙らせてください。
偽って語る唇を封じてください。正しい人をあるのに、思いに高ぶって語る唇を。
見恵みはいかに豊かなことでしょう。
あなたを恐れる人のためにそれを蓄え、
人の子らの目の前で、
あなたに身を寄せる人にお与えになります。
身元に彼らをかくまって、人間の計りごとから守ってくださいます。
カリオの中に隠し、争いを人に下を免れさせてくださいます。
主をたたえよ。
主は驚くべき慈しみの御業を、御役は包囲された時に示してくださいました。
恐怖に襲われて私は言いました。
本命の前から離れた。
それでもなおあなたに向かう私の叫びを、嘆き祈る私の声を、
あなたは聞いてくださいました。
主の慈しみに生きる人はすべて主を愛せよ。
主は信仰ある人を守り、傲慢な者には厳しく見られる。
大きくあれ、心を強くせよ。主を待ち望む人はすべて。賛美歌79番。 聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書出エジプト記第18章13節から26節、旧約聖書123ページです。出エジプト記第18章13節。翌日になってモーセは座について民を裁いたが、民は朝から晩までモーセの裁きを待って並んでいた。モーセの舅は彼が民のために行っているすべてのことを見て、あなたが民のためにしているこのやり方はどうしたことか、なぜあなた一人だけが座について民は朝から晩まであなたの裁きを待って並んでいるのかと尋ねた。モーセは舅に、民は神に問うために私のところに来るのです、彼らの間に何か事件が起こると私のところに来ますので、私はそれぞれの間を裁き、また神の掟と指示とを知らせるのですと答えた。モーセの舅は言った、あなたのやり方は良くない。あなた自身もあなたを訪ねてくる民もきっと疲れ果ててしまうだろう。このやり方ではあなたの荷が重すぎて一人では追い切れないからだ。私の言うことを聞きなさい。助言をしよう。神があなたと共におられるように、あなたが民に代わって神の前に立って事件について神に述べ、彼らに掟と指示を示して彼らの歩むべき道となすべきことを教えなさい。あなたは民全員の中から神を恐れる有能な人で、不正な利得を憎み信頼に値する人物を選び、千人隊長、百人隊長、五十人隊長、十人隊長として民の上に立てなさい。兵祖は彼らに民を裁かせ、大きな事件があった時だけあなたのもとに持ってこさせる。小さな事件は彼ら自身で裁かせ、あなたの負担を軽くし、あなたと共に彼らに分担させなさい。もしあなたがこのやり方を実行し、神があなたに命令を与えてくださるならば、あなたは任に耐えることができ、この民も皆安心して自分のところへ帰ることができよう。モーセは舅の言うことを聞き入れ、その勧めの通りにし、全イスラエルの中から有能な人々を選び、彼らを民の長、すなわち千人隊長、百人隊長、五十人隊長、十人隊長とした。こうして兵祖は彼らが民を裁いた。難しい事件はモーセのもとに持ってきたが、小さい事件はすべて彼ら自身が裁いた。次に新約聖書テトスへの手紙第1章5節から第2章1節、新約聖書396ページです。テトスへの手紙第1章5節、あなたをクレタに残してきたのは私が指示しておいたように、残っている仕事を整理し、町ごとに長老たちを立ててもらうためです。長老は非難される点がなく、一人の妻の夫であり、その子供たちも信者であって、法度を責められたり、不従順であったりしてはなりません。監督は神から任命された管理者であるので、非難される点があってはならないのです。わがままでなく、すぐに怒らず、酒に溺れず、乱暴でなく、恥ずべき利益をむそぼらず、かえって客を親切にもてなし、善を愛し、分別があり、正しく清く自分を制し、教えにかなう信頼すべき言葉をしっかり守る人でなければなりません。そうでないと健全な教えに従って進めたり、反対者の主張を論破したりすることもできないでしょう。実は不従順な者、無益な話をする者、人を惑わす者が多いのです。特に割礼を受けている人たちの中にそういう者がいます。 その者たちを沈黙させねばなりません。彼らは恥ずべき利益を得るために教えてはならないことを教え、数々の家庭を覆しています。彼らのうちの一人、預言者自身が次のように言いました。クレタ人はいつも嘘つき、悪い獣、怠惰な大食漢だ。この言葉は当たっています。だから彼らを厳しく戒めて、信仰を健全に保たせ、ユダヤ人の作り話や真理に背を向けている者の掟に心奪われないようにさせなさい。清い人にはすべてが清いのです。だが汚れている者、信じない者には何一つ清いものはなく、その知性も良心も汚れています。こういう者たちは神を知っていると公言しながら、行いではそれを否定しているのです。嫌悪すべき人間で、反抗的で、一切の良い技については失格者です。しかしあなたは健全な教えにかなうことを語りなさい。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、一週間の生活が終わり、新しい日曜日の朝をこうして迎えることができありがとうございます。あなたが私たちに与えてくださった1月が瞬く間に過ぎ去っていき、新しい月2月を迎えました。連日例年にないほどに厳しい寒さが続いている中で、なおあなたは私たちの健康を支えてくださり、命を与えてくださり、またこの場に集うことができるだけの信仰も与えてくださり、今あなたによって集められ、あなたの言葉を聞き、祈りを合わせ、賛美の歌声を合わせてあなたを拝む礼拝の時を与えくださりありがとうございます。私たちは日曜日の礼拝において与えられる言葉によって、一週間それぞれの与えられた持ち場において生かされ、またこうして一週間の生活を終え、再び教会に戻ってきて、あなたの言葉を聞いて、また新しい一週間への旅路へとあなたは押し出してくださろうとしています。恵みの時を心から感謝いたします。あなたが与えてくださった一週間、また一月の月、あなたの言葉にどこまで忠実であり誠実であったかどうかが、今この礼拝の時に問われています。詩編の第31編によって、あなたの言葉を共に口にいたしました。偽って語る唇を封じてください、黙らせてください。正しい人を侮り、おごり高ぶって語る唇を、この言葉を今口にしたばかりです。あなたは私たちに声を与えてくださっています。言葉を与えていてくださいます。唇を、喉を、あなたを賛美する歌声を与えていてくださいます。あなたに祈りを捧げる唇を与えていてくださいます。その唇が偽って語り、共に生きる隣人を侮り、陥れようとするのです。私たちが語る言葉がおごり高ぶってしまい、隣人を裁き、あなたの言葉を自らの言葉とすることができなくなってしまうのです。ここで詩人は、周りにいる人々を黙らせてくださいと語っていますが、本当は私たち自身がまずあなたの前で口を閉じるべきなのです。過ちを犯しそうになるとき、黙ることを得させてください。祈りを捧げ、賛美をあげるときには、喜んで唇を開くことができるようにしてください。私たちの罪深さを 今目の当たりにし、あなたの許しなしに生きていくことができないものであることを思わざるを得ません。私たちの裁かれるべき罪を救い主主イエスキリストが十字架によってすべて背負ってくださり、死に赴いてくださいました。墓に赴いてくださいました。そこから復活なさり、私たちに神と共に生きる命を与えてくださいました。その恵みを思い起こし、心から感謝いたします。使わされましたしもべが聖書の言葉に基づいて今朝もあなたの言葉を取り継ごうとしています。どうぞ聖霊の働きによって力強く豊かに正しくあなたの言葉を取り継ぐことができますように、語るべき言葉を聖霊によって与えてください。今朝私たちの教会に集うすべての人々に、あなたご自身が必要と考えていらっしゃる言葉を語ることができますようにお導きください。すべての者たちの心と体を柔らかにし、聞くべき言葉をあなたが運んでくださいますように、あなたが与えてくださる言葉によって一週間導かれ支えられ、また次の主の日日曜日にこの場に戻ってくることができますように。今朝は2月の第1日曜日、救い主主イエスキリストが備えてくださった聖餐に預かります。パンと杯に預かることによって、主イエスキリストが確かにこの地上に来てくださったこと、十字架に挙げられてくださったこと、死なれたこと、葬られたこと、復活なさって天に帰られたことを耳で聞くだけではなく、口で味わうことによって信仰を深めてくださろうとしています。恵みの食卓を祝福してくださいますように。あなたが与えてくださった2017年度が間もなく終わります。2ヶ月足らずで今年度を終え、4月1日イースターから新しい年度を迎えます。今日は礼拝の後、定められました定期の長老会会議が行われます。来年度の備えをしています。どうぞ4月に行われます定期の教会総会において、私たちの教会にふさわしい長老たち、執事たちが選出されますように。教会のさまざまな務めを担う者たちが年齢を重ねています。長老、執事、日曜学校の教師、総学者、さまざまな役割を担う人々、どうぞあなたが後継者を今から育てていてくださいますように。あなたが私たちの教会に与えてくださった福音伝道と牧会の技が十二分に行き届きますように。私たち一人一人に与えられた賜物を持って教会にお仕えすることができますように、また隣人に仕えることができますように、私たち一人一人に献身の決断をあなたが与えてください。私たちが祈り支えております新学校では、2月の試験が近づいてまいりました。入学志願者が激減していると聞いています。どうぞ私たちのこの国に建てられた教会がその務めを十二分に果たすことができますように、伝道者を掘り起こしてください。将来教会に仕え、またミッションスクールに仕える者たちをあなたが与えてくださいますように。3月には卒業し、春それぞれの任地に赴いてまいります。伝道者としてふさわしく歩むことができますように、賜物をあなたが与えてくださいますように。またミッションスクールにおいても、今入学試験が行われ、まもなく卒業式が行われます。人生の若き日に真実の唯一の救い主主イエスキリストとの出会いをあなたが与えてくださいますように。このお方に夜ほか救いはない、その言葉を私たちは述べ伝えています。この福音が十二分に届きますように。今朝この礼拝に先立ち、日曜学校の子どもたちと共に礼拝を捧げました。子どもたちが小さな時からたくさんあなたの言葉を聞き続け、成長し信仰に至りますように。この冬インフルエンザはじめ、たくさんの体調を崩した者たちがいます。 厳しい状況の中で入院を余儀なくされている教会員たちもいます。自宅で療養生活をしている者もおり、おいてこの場に集うことができない者もいます。愛する者を失い打ちひしがれるような寂しさを経験しております教会員たちがいます。御子主イエスキリストのご復活の命をこの時にこそ光り輝かせてくださいますように、一人一人に必要な癒しと平安と導きとをあなたが与えてくださいますように、全国の諸教会において今朝日曜日の礼拝が捧げられております。全世界においてもこの日曜日の朝礼拝が捧げられています。世界中のさまざまなところでは天変地異があり、自然災害があり、なお人間の過ちゆえに無駄な血が流されています。飢饉や渇き、疫病、戦争、テロ、揉め事が絶えないこの地上での世界です。どうぞあなたが全世界に平和と平安と秩序とをもたらしてくださいますように、これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌168番、
thank you.
信仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今年2018年は私にとって記念すべき節目の年です。今から40年前、大学の1回生1年生の時に、私は通っておりました神戸の教会において洗礼を受けました。それから40年が経ちました。40年の年月、40という時間の流れは聖書の中において特に重んじられている長さです。この40年の間、神が私の健康を支えてくださり、また伝道者として立てられて、32年間欠かすことなく日曜日の礼拝を捧げることが許された、その恵みを改めて今感じています。その40年前の夏頃、通っておりました神戸の教会の牧師から、君洗礼を受けなさい、そういうふうに勧められました。で、私はすぐにダメですと抵抗いたしました。そんな資格は自分にはありません。資格ということを言うてたら、いつまでたっても受けることができないよ。全世界の誰一人として資格があるから洗礼を受けたという人は一人もいない、そういうふうに牧師に言われました。なおも私は抵抗して、私は貧困法制ではありませんからダメです、そんな資格はありません、またそこで反抗いたしました。そこで牧師が語られた事柄は、大事なことは信仰があるかないかの問題であって、倫理的に正しい生活をしているかどうかの問題ではない、このように語られました。これが私の洗礼の道を開いた最後の一言になりました。信仰があるかないかの問題、神を信じ主イエスキリストを信じているかどうかの問題であって、倫理的に合格したから、あなたは合格という判子が押されて洗礼を受けた、受けることができるというわけじゃない。確かにその通りです。しかし今朝聞いております聖書の言葉、この言葉に照らし出してどうでしょうか。テトスへの手紙第1章16節。こういう者たちは神を知っていると公言しながら、屋内ではそれを否定しているのです。私は神様を知っていますと言っているのにもかかわらず、屋内ではそれを否定している。一言で言えば、言葉と行いとが違うじゃないか。信仰があるって言ってるのにかかわらず偉そうに言うな。あなたの言った行いは何だ。そういうことをここで、この手紙の著者パウロ、伝道者パウロは語っています。年度末が近づいてまいりました。1月に定期の教会総会する教会もあり、 2月3月に定期の教会総会する教会もあります。私たちの教会では4月に1回限りです。この定期の教会総会で一体何をするか、先ほど祈りましたように長老執事を選挙して選ぶ。教会によっては年度末ですから牧師が交代するという教会もあります。牧師を新しく迎える、そういう教会があります。そういう時一体いかなる手続きをして牧師を迎えるのか、あるいは長老や執事を選挙するのか、その時に必ず読まれる聖書の言葉が今朝聞いておりますテトスへの手紙第1章5節から16節に記されている言葉です。ここに記されている言葉、6節から9節、長老は非難される点がなく一人の妻の夫であり、その子供たちも信者であって、法灯を責められたり不従順であったりしてはなりません。監督は神から任命された管理者であるので、非難される点があってはならないのです。わがままでなく、すぐに怒らず、酒に溺れず、乱暴でなく、恥ずべき利益をむさぼらず、かえって客を親切にもてなし、善を愛し、分別があり、正しく清く自分を制し、教えにかなう信頼すべき言葉をしっかり守る人でなければなりません。そうでないと、健全な教えに従って進めたり、反対者の主張を論破したりすることもできないでしょう。ここに長老とはこういう人であるべきだ、監督という人はこういう人であるべきだと語っています。ここで語られている長老、監督、今日の教会の言葉で言えば牧師であり長老たちのことです。一体誰がこの言葉に耐えることができるだろうかと思います。非常に厳しい言葉です。もしこの言葉に照らし合わせて合格できた人だけが牧師として長老としてふさわしいということになれば、一体誰がその務めに就くことができるだろうかと思います。これは何も牧師長老のことだけではありません。今日の説教の冒頭で洗礼を受ける資格があるかどうかということを私自身の体験からお話をいたしました。長老が私たちの教会では一番前に座っています。どうして一番前に座っているのか、教会の模範となる、それを形に表したものです。信仰においても生活においても教会の模範となる、そういう人たちで一番前に座っています。ということから言うと、皆さんは牧師の真似をし長老たちの真似をすべき存在だということになるのです。ここに記されている言葉は牧師だけが身につけ、長老たちだけが身につけておいたらよいという言葉なのではなくって、長老や牧師の真似をして生きるすべてのキリスト者、すべてのクリスチャンが身につけておくべき事柄です。ここに記されている言葉に合格した人だけがじゃあ洗礼を受けることができるのでしょう、できるのでしょうか。もしこの言葉に照らし合わせて自分は大丈夫だということができる人がいるならば、それはとんでもない傲慢だということに逆に言えばなってしまいます。ここに記されている言葉は誰も遵守することができない。皆さんが4月の教会総会において長老選挙をしたり執事を選挙するときにこの言葉が読まれた、この言葉にふさわしい人がどこにいるか、こういうふうに判断して名前書いて投票しているんでしょうか。あるいは誰もいないと言って白票で投票するのでしょうか。23年前私は小田原十字町教会の招聘を受けて着任いたしました。その時こういうこと全部教会の皆さんが調べ上げて、あのババという男はこれに合格しているからじゃあ招聘しようとなったのでしょうか。そうじゃない。私は説教にさえ来なかった。教会によってはお見合い説教ということを する教会もあります。候補者を教会に呼んで説教してもらって、それでいいかどうかということを教会全体で判断するという教会もあります。そういう手続きを私が衝撃を受けた時にはしていません。前任の牧師夫妻と長老が代表して前任地である長崎まで足を運んでくださいました。その時私の説教を聞かれたわけじゃありません。でその時にあなたは乱暴者かと聞かれたわけじゃありませんし、お酒好きですかと問われたわけでもありません。よく怒りますか、分別がありますか、自制していますか、一人の妻の夫ですかということも問われたわけではない。詳しく審査されて招聘が決まったわけじゃない。もし詳しく審査されたならば不合格になって私をこの場に立つことができなかったと思います。牧師であれ長老であれ執事であれ、あるいは全ての人々がここに記されていることに事柄に合格したから洗礼を受ける資格が与えられたというのでは決してない。にもかかわらずどうしてこういう厳しい言葉がここに記されているのでしょうか。五節、あなたをクレタに残してきたのは私が指示しておいたように残っている仕事を整理し町ごとに長老たちを立ててもらうためです。こういうふうに伝道者パウロが受け取り人テトスに語っていますように、クレタでパウロとテトスが一緒に伝道に励んでいた。パウロはこのクレタを離れた後ローマに向かいます。先を急いでいた。そこでテトスに仕事を任せた。その時に真っ先にしたことが一体何であったかというと、長老たちを町ごとに立てるということでした。教会ごとに長老たちを立てるということ、これが最も大事な務めだとパウロはテトスに託した。これはクレタという島の教会だけのことではありません。新約聖書に収められております初代の教会のことを詳しく記した使徒言行録がこういう言葉を書いています。弟子たちのため教会ごとに長老たちを任命し断食して祈り、彼らをその信ずる主に任せた。やはり教会ごとに長老たちを立てたと使徒言行録は記しています。パウロは自分が一生懸命説教して誕生した教会、その教会の後を誰に託したかというと長老たちです。その長老たちに教会を託した。教会というのはイエス様の体である教会です。その教会が正しく立つために長老たちを立てた。でその時に長老たちに求められる務めをパウロはここでまず語りました。6節から14節、長老は非難される点がなく富んで、監督は神から任命された管理者であるので非難される点があってはならないのです。また富んで、そうでないと健全な教えに従って進めたり反対者の主張を論破したりすることもできないでしょう。また富んで、だから彼らを厳しく戒めて信仰を健全に保たせ、ユダヤ人の作り話や真理に背を向けている者の掟に心を奪われないようにさせなさい。これが長老たちの務めだとはっきり語りました。語っている事柄はそんなに難しいことじゃありません。信仰を聖書の言葉に基づいて健全に健康に保たせるのが長老と監督の務め、そのことによって慰め励ますこと、これが長老たちに与えられた務め。その先頭に立つのが牧師です。牧師は一体何のために教会に存在しているのかというと、皆さんに与えられた信仰が健康に保つことができるようになるため、そうして慰め励ますためだ。パウロはこう語りました。パウロともう一人並んで 初代の教会の大変優れた伝道者ペトロはこういうふうに語っています。あなた方のうちの長老たちに勧めます。あなた方に委ねられている神の羊の群れを牧しなさい。神に従って自ら進んで世話をしなさい。羊飼いと羊の関係に例えてペトロは語りました。世話をする、お世話をすると翻訳されている言葉は心を配る、気を使う、注意を払う、そういう意味を持った言葉が使われています。羊飼いが羊に気をつける、羊飼いが羊のことを心配する、いつも注意を払っておく、どっかに出ていかないか、まっすぐきちんとした道を歩むかどうかということをいつも心に留めておく、それが長老の務めだと語りました。この牧師長老に与えられた務め、これを健全に行うことができるために、健全な信仰に立っておくということ、教理的に正しい筋道をわきまえておくということが大事だということを、まず何よりもパウロはここで語っているのです。健全な教えに従って進めるということ、反対者の主張を論破するということ、そして第2章の一節、健全な教えにかなうことを語るということ、これが牧師長老の務め、教会に与えられた務めだと語っているのです。こういうふうに語ることによって、反対するものを論破する、反対するものが一体どこに攻撃してきたかというと、11節、教えてはならないことを教え、数々の家庭を覆しています。教えてはいけないことを語って何をしているかというと、家庭をひっくり返す、その人だけがダメになっていくというのではなくって、家庭そのものが危なくなってしまうということ、教会において重んじている事柄は信仰の継承ということです。神様が私たちに与えられた信仰を、家族が同じ信仰に立つということ、それを教会は重んじています。それを覆そうとする人々がいた、それがパウロとテトスの論的です。ということから言うと、家庭をどのようにして築いていったらよいかということがここでおのずと分かります。それは聖書の言葉に従って家庭を築くということ、恋愛を中心として家庭を築くということ。私事ですが、私の息子は去年の11月にここで結婚式を挙げました。今神戸に住んでいます。結婚の準備会の時に口を酸っぱくして語った事柄の一つは、日曜日の礼拝と日ごとの祈りです。それを重んじて家庭を作ってほしいということを息子たち夫婦になる前ですが、準備会の時に語り、結婚式においても語りました。そこを攻撃してくる、そこをきちっとするのが教会の務め、監督と長老の務めだ、牧師の務めだということをパウロは語る。しかししばしばキリスト者である我が家で言われること、私の妻に時々言われることがあります。言ってることとやってることが違う、もしこれを教会にばらしたらみんなつまずくって言われます。ここに書いてある事柄が繰り返しますが、完璧にできたから洗礼を受けることができる、あるいは牧師として長老として教会を治めることができる、あるいは家庭を治めることができるということではないということです。パウロがここで真っ先に語っている事柄は、正しい信仰に立つということ、正しい推しに立つということ、正しい推しに立っているかどうかということが、牧師として長老としてふさわしいかどうかの第一のことです。ですから私が招聘を受けたときに、 倫理的な事柄をいちいち調査されるということはありませんでしたけれども、しかし私の説教を聞いた周りにいた牧師たちに、きっとどういう説教をする人かということを小田原島教会の長老たちは聞かれたと思います。信仰が健全であるかどうかということ、真理に背を背けているかどうかということ、その一点、そこに立ってようやくこんな私でもここで務めをすることが許されている。それは皆さんの祈りと愛と忍耐のおかげだと思いますし、召し出してくださった神様の尊い導きだと思います。パウロはここで健全な教えに従って進めることができる人、真理に背を向けている人々を立ち直らせることができる人、信仰者として礼拝と祈りの生活を重ね、聖書の言葉、信仰の筋道に精通し、教会の信仰の筋道を正しくわきまえている人々が監督長老にふさわしい人だと語ったのです。ですから私たちの教会で長老や宣教をするときに、洗礼を受けてから5年、転入会をしてから5年、やっと被選挙権が与えられるというのは、この言葉を重んじてのことです。進学校に入学するのもそうです。洗礼を受けてから何年以上経っていなければ受ける資格もありません。で、こういうふうなことを私たちは基準として選挙する。この資質についてもう一つパウロが重んじたことは何であったかというと、お客を親切にもてなす人であるかどうかということです。この当時伝道者たちは定住して一つの教会に仕えるということももちろんありましたけれども、パウロやペドロのように旅から旅を続けて各地に伝道していった。安心して宿泊する宿がない、宿があったとしてもいかがわしい宿しかない。で、そういうところで誰が宿を提供したかというと、各地に散らされていた信仰者たちです。そういう信仰者たちが客である伝道者たちをきちんと重んじているかどうかということ、その姿勢をパウロは問うた。その後しかしパウロが問うている事柄は一つ一つは倫理的な事柄です。いちいち調べているわけではありません。この言葉に照らし出して被選挙権を私たちの教会は作っているわけではありません。この人は酒好きだから被選挙権から外そう、この人はすぐに怒るから被選挙権から外そうなどというようなことはしていない。洗礼を受けて5年、1年に礼拝出席35回以上、ただそれだけで機械的に挙げているだけです。非難される点があるかどうか、その子どもたちが信者であるかどうか、子どもたちが放蕩しているかどうか、そういうことを問うているわけではありません。一人の妻の夫であることを求めた。で、こういうことから言うと、女性の長老は最初から除外されているように聞こえる言葉であるかもしれません。男性だけが長老として、監督として、牧師として資格がある。もう女性は女性であるというだけで、資格がないように受け止められないかねない言葉です。女性差別がここにあると言われかねない言葉。で、なぜこういうふうな言葉をパウロは書いたか。この言葉が書かれた時代、一夫多妻が当たり前の時代でした。それは経済的な理由からだけというのではなくって、快楽のためにでもそうであった。で、それをパウロは否定した。ですからある聖書の学者は、一人の妻の夫ということを性的な不貧困を起こさない人というふうに解釈しています。私たちの教会もそうです。ですから女性にも被選挙権がきちんと与えられています。お酒に溺れない、大酒を飲まないということもここでパウロは語っています。しかし旧約聖書以来、ブドウ酒は繁栄の印でした。ブドウ酒をいただくことができるということは喜びの印でした。救い主イエスキリストは 最初の奇跡を結婚式の宴で行ってくださった。水をブドウ酒に変えることによって結婚を祝福してくださった。イエス様はしばしば食事を楽しまれ、ブドウ酒を楽しまれた。ですから周りにいた神の民、イスラエル、ユダヤの人々から、あの男は大酒飲みだと悪口を言われるほどでした。大事なことは適度にブドウ酒をたしなむことであって、酔っ払ってお酒に溺れてしまうことをパウロは戒めた。もちろん教派や教会によって禁酒をとても大事にしている教派や教会もあります。子供たちが神に対して、親に対して従順であるかどうか、そのように対して子育てをしているかどうかということもパウロは問うています。でこのことについては私たちの多くの親たちが悩んでいることです。なかなか自分に与えられた信仰が次の世代に行かない、一生懸命祈り続けている事柄です。どうしても自分の目の黒いうちにはというふうに思いたくなりますけれども、信仰というのは自分が受け渡すものじゃない、神が与えてくださるものです。信仰の継承ができているからあの家は子育てに成功したなどというようなことではない。それは神のなさることです。パウロはさらに、わがままであってはいけないとか、すぐに怒ってはならないとかということを書いています。怒りっぽいというのは激しい言葉が使われていて、殴るという言葉です。殴る蹴るというような乱暴するようなことがなかったとしても、言葉で傷つけてしまうということはいくらだってある。乱暴な言葉でなくっても、丁寧な言葉を語っていても相手を悲しませるということがいくらだってある。ですから私たちはこういうパウロが語った、聖書が語っている生活が正しい生活であるということをよく知っていながら、それを求めつつも、しかしいつでもどこでも誰に対してもこのような姿を保ち続けることができないということ、いかにこれが困難であるかということが私たちにはすぐに分かります。だからこそ私たちには主イエスキリストが必要。もしこれを完全に守りきることができる人がいたならば、罪がないということになっちゃいます。そしたらイエス様が不必要になっちゃう。イエス様が不必要な人は一人もこの世界にはいない。一日が終わって、あるいは一週間が終わって振り返った時に、こういう言葉を語って傷つけたということを思い起こすことがあるだろうと思いますし、そんなことにさえ気がつかないことがある。その私たちの過ちを主イエスキリストは真ん中に立って取りなしをしてくださる。主イエスキリストに私たちはすがって、図らずも傷つけたことがあったならば、イエス様どうぞその方を慰めてください、癒してください、そういうふうに祈らざるを得ない。決して合格したからと洗礼を受ける人は一人もいない。で最後に、なぜこれほどまで厳しいことをパウロはテトスに語ったかというと、理由はクレタ島での信仰の戦いがあったからです。10節から11節。実は不従順な者、無益な話をする者、人を惑わす者が多いのです。特に割礼を受けている人たちの中にそういう者がいます。その者たちを沈黙させねばなりません。彼らは恥ずべき利益を得るために教えてはならないことを教え、数々の家庭を覆しています。14節から16節。ユダヤ人の作り話や真理に背を向けている者の掟に心を奪われないようにさせなさい。清い人には全てが清いのです。だが汚れている者を信じない者には何一つ清いものはなく、その知性も良心も汚れています。こういう者たちは神を知っていると公言しながら、行いではそれを否定しているのです。嫌悪すべき人間で、反抗的で、一切の良い技については失格者です。誰がここで問題になっているのかというと、明らかです。ユダヤ人です。割礼を受けている人たちの中にそういうものがいる。割礼を受けているものというのはユダヤ人のことです。神の民イスラエル、ユダヤの人々のことです。そういう人々は自分たちは神を信じている という自負がありました。異邦人、外国人は聖書の言葉も神も知らない。しかし自分たちは知っている、聖書の言葉を重んじている。その聖書の言葉を重んじている人々が教えてはならないことを教えていた。そういうものを沈黙させねばならない。どういうことを教えていたか。真理に背を向けている者の掟に心を奪われないようにさせなさいと語っています。掟です。戒めです。律法です。今年度の私たちの教会の主題は、宗教改革500年を覚えて信仰によって義とされる恵みという主題でした。私たちが義とされた、神様と正しい関係になった、罪許されたのは一体どういうおかげなのかというと、主イエスキリストを信じる信仰です。十字架の死と復活を信じる信仰です。掟を守ることによって義とされたのではない。にもかかわらず、掟を守らねば救われないと教えていたユダヤの人々がいた。掟に心奪われないようにさせなさいとパウロは語った。掟によって義とされるのではないということ、それは教えてはいけないこと。また逆戻りをしていた。主イエスキリストを信じる信仰によって義とされるというところから、律法主義、神の戒めを守ることによって救われるなどというふうな教えてはならない、教会が教えてはいけない事柄に逆戻りしていた。それは何の利益を もたらさない無益な言葉、人を惑わす言葉。惑わすというのはアイデンティティを破壊するという意味を持った言葉が使われています。自分がキリスト者であるということ、自分が信仰者であるということが破壊されてしまうような間違った言葉。それは律法を、例えば実戒を守ることによって救われるという、そういう間違いです。信仰に不従順になっていた、そういう戦いが一つあったということ。もう一つは12節から13節、激しい言葉です。クレタ人はいつも嘘つき、悪い獣、怠惰な大食漢だ。これは紀元前600年頃のことわざだそうです。そういうクレタに生きる人々の影響をクレタにある教会の人々が受けてしまっていた。だからことさらに倫理の清さということをパウロはここで求めたのです。パウロは自分がここで語った言葉に合格していると自慢しているのでは決してありません。おごり高ぶってこんなことを語ったわけではない。パウロは自分こそ伝道者にふさわしくないということをよくわきまえていた人です。テトスへの手紙の2つ前の書物の冒頭、テモテへの手紙1の冒頭にこういう言葉が書いてあります。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるのに値します。私はその罪人の中で最たるものです。パウロは自分は罪人の中で最たるものだ、罪人の頭だと語った。自分は罪がないなどというようなことを一言も語ったことがない人でした。神の憐れみによって、主イエスキリストの十字架によって初めて救われたのだということをよくわきまえていた伝道者です。パウロは神によって突然召し出された。私もそうです。大学の4回生の時、私には就きたい仕事がありました。その仕事を目指して一生懸命勉強していた。試験も受けた。ところがある日突然自分の心が変わるということを経験した。頭ではそれを否定します。新学校へ行くということは否定します。けれども心が勝手に動く、神に召し出されたようなことを経験いたしました。12人の弟子たちがイエス様には言いました。弟子入りを志願した人は一人もいませんでした。パウロも弟子入りを志願したわけではなかった。主イエスキリストに選び出された。皆さん全員がそうです。自分なりに教会に来るようになったきっかけ、それはあったと思います。親がクリスチャンであった、ミッションスクールに通っていた、教えていた。 自分の先生がクリスチャンであった、いろんなきっかけがあったと思います。しかし神がご覧になると、それは神が皆さん一人一人をぐいっとご自分の方に引っ張った、お選びになったとしか言いようがない。イエス様ご自身こうおっしゃいました。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。私たちが主イエスキリストがを選んだのではなくって、主イエスキリストご自身が私たちを信仰に生きるように選んでくださった。この選びのおかげで私たちは義とされ、神様との正しい関係の中で神と共に生きることができるようになった。永遠の命をこの地上において、神と共に生きる永遠の命をすでにいただいて生きることができるようになった。これは神の招きと選びのおかげです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、聖書が語っております言葉に、自らの行い、言葉、心の思いを照らし出しますと、あなたの前から退けられて当然の私たちです。あなたが求められるようには正しく生き切ることができない罪人であることを思わざるを得ません。そのような私たちをなおあなたは信仰に生きるように選んでくださいました。神と共に生きる永遠の命を与えると約束してくださり、あなたが私たちを選んでくださいました。その恵みの言葉を今朝も聞くことができありがとうございます。この恵みの言葉を土台として教会は形作られ、私たちの人生も形作られるのです。選んでくださった神様の言葉に聞き従って信仰に生き、倫理に生きることができますように、私たちの口の言葉、心の思い、行いを清めてください。キリストの香りを放つものへと変えてください。語りました言葉を一人一人に運んでください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌239番、 聖さんに預かります。聖餐設定の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒の手紙1第11章23節から29節。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。聖餐のための言葉。私たちは今主イエス・キリストが定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主イエス・キリストは私たちのために十字架にかかってくださり、その苦しみと死と復活とをもって私たちが受けるべきはずであった罪の裁きを身代わりに背負ってくださり、何の勇もない私たちを招いて神の子とし、神と共に生きる永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエス・キリストは私たちを愛してくださり、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださいました。聖餐は信仰によって守るべきものですから、改宗の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受けまだ信仰告白式終わっていないもの、または聖餐停止の会期を受けたものは聖餐に預かることができません。すでに洗礼を受けたもの、小児洗礼を受け信仰告白式終わったものはどこの教会であっても共に聖餐に預かってください。聖餐は信者と未信者を区別するためにあるのではありません。信仰を持って聖餐に預かることに意味があるのです。今神を求め救いを求めておられる方々は一日も早く洗礼を受け、あるいは信仰を告白し、私たちと共に一つの聖餐に預かっていただきたいと心から願っております。祈ります。恵み深い主イエス・キリストの父なる御神様、どうか今私たちに十字架の死と復活を遂げてくださった御子主イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがかつて罪人であった時、それにもかかわらず主イエス・キリストはまず私たちを愛してくださり、十字架の上で肉を裂いてくださり、血を流してくださり、私たちの身代わりの裁きを受けてくださったことを覚え感謝いたします。説教の言葉とともに働いてくださる聖霊によって今主の肉と血と受けます。どうかこれによって全てに勝る恵みを知らせてください。また今神の前にある私たちをして互いに主にある交わりを確かにさせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
これはあなた方のための私の体である、私を記念するためこのように行いなさい。 ファンに漏れた方ございませんか。杯を分かちいたします。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。杯に漏れた方ございませんか。感謝の祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、計り知ることのできない恵みによって一人子主イエスキリストを私たちに賜り、十字架の死と復活によって私たちの罪を身代わりに背負ってくださり、神様と共に生きる永遠の命をすでに与えてくださったことを心から感謝いたします。憐れみ深い主よ、あなたは今私たちを招いて聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちが永遠に主と共におり、あなたの栄光を表すにふさわしいものとしてください。今神を求め救いを求めている人々がいます。あなたの招きに応じて洗礼入会信仰告白をし、私たちと一つの聖餐に預かる日をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌202番を賛美しながら杯を返却いたします。 生産を終わります。献金を捧げいたします。
天の強い神様、あなたから命と信仰をいただき、健康を支えられ、礼拝に招かれ、聖書を通して豊かな水づくりを与えられ、生産にも招かれ、共に扱うことができ、ありがとうございます。私たちは日々あなたから大きな恵みをいただいておりますが、その中の一部をただいま献身の印として御前にお捧げいたしました。どうぞこれを清別し、あなたの声のために用いてください。これらの感謝という内容を私たちの救い主イエス様のお名前により神様にお捧げいたします。
アーメン。正英539番。祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。